今回のサブカルのぬかるみもドミニクがお休みですので、グッサン一人の回となってます。というわけで、去年の年末にスイッチをちょっと買いまして、今ライブアライブね、このラジオでも喋っているライブアライブやったりとか、あとは、スマブラスペシャルやったりとかして、ね、これまでできなかったゲームをたくさんやってて、本当にゲームライフが充実してるんですけども、スイッチ買ったと同時に任天堂スイッチオンラインっていうサービスに入って、いろんな特典が受けられるんですけども、何が良かったかっていうと、ファミコンとかスーファミとか、そういうレトロゲームの名作ソフトがオンライン環境があるところだったらどこでもやり放題で何タイトルもプレイできるっていう、今そのサービスを使っていろんなね、ファミコン、スーパーファミコンとか、あと僕上のプランに入ったんで64とかのゲームもできたりして、いろんなレトロゲームをプレイしてて、本当は今回そう今やってるレトロゲームの話をしていこうかなと思ったんですけど、そういうゲームの話については知識がいっぱいあるドミニクがいるときに、僕がゲームの感想を喋ってその知識をドミニクにこう披露してもらうっていう方が、盛り上がるし深掘れるなっていうことで、今回その話はほどほどするぐらいにしといて、じゃあ今回何をメインに話すかっていうことなんですけども、思えば自分がもう子供の頃やってたゲームなんて全部レトロゲームだなと。ゲームボーイとかね、ゲームボーイアドバンスとか、あとゲームキューブとかですね、プレステ2とかもそうなると思うんですけどね。そんな感じで昔こんなゲームやったな、あんなゲームやったなってことを最近思い出してて、今回ちょっとその話をしようかなと。自分が少年時代にやっていたゲームについてですね。で、僕子供の時にプレステ2買ってもらえなくて、買ったのだいぶ遅かったので、その子供の時やってたゲームっていうと、さっきも言ったゲームボーイとか、その任天堂ハードのゲームが中心になるので、今回任天堂スイッチオンラインきっかけでこういうことも思い出したので、今回は、任天堂ハードのレトロゲームに絞って自分の思い出話とか、当時流行ってたものとかについてお話しできればなと思います。というわけで今回のドラ遊びは、少年時代にやった任天堂ハードのレトロゲームについてのお話です。サブカルのぬかるみ。第108回、レトロゲームとは遊べる思い出でもある。家に初めて来たゲーム機が、僕スーパーファミコン、お下がりのスーパーファミコンだったって話は、ファイアーエンブレムの回で話したと思うんですけど、今日はまず自分が初めて買ってもらったゲーム機の話をちょっと最初にしようかなと。あとその時に初めて買ってもらったゲームソフトの話をちょっとしようかなと思います。はい、僕幼い頃から割と年上のいとこと関わる機会があって、そのいとこたちが持ってるゲームボーイがもう羨ましくて仕方なくてね、当時もポケモンとかはあったので、ポケモンやってるのとか見してきたりとかして、見してくるけど貸してはくれないみたいなね。だからゲームボーイが欲しくて欲しくて仕方ないって言って、両親にもうお願いしまくって、でやっと一緒に近所のおもちゃ屋に行ってゲームボーイを買ってもらえるって時に、買ってもらったゲームボーイがゲームボーイライトっていうものだったんですね。で、ゲームボーイライト知らない人が聞くと、サイズの大きかったゲームボーイが小型化したものに聞こえるかもしれないんですけど、DS から DS ライト的な、そうではなくて、ゲームボーイが小型化したものはゲームボーイポケットって名前で、それよりもうちょっと前に出てるんですけど、じゃゲームボーイライトは何かというと、ゲームボーイに初めてバックライトがついて、 暗いところでもゲームができるっていう種類のものだったんですね。ね、今はもう任天堂スイッチとかで、そのもっと前に言った DS とかでもバックライトがスクリーンについてて、なんなら明るさを調節できて、ね、ちょっと暗いところでゲームができてっていうのは当たり前だけど、当時はきっとそれが画期的なことで、スイッチがこう2段階になってて、1段階目は普通のゲームボーイでただの白黒なんですけど、2段階目のスイッチを入れると画面がこう蛍光色に光って暗い中でもゲームができるっていう、ちょうど僕が買ってもらうタイミングぐらいに出て、多分おもちゃ屋さんに勧められたと思うんですよね。今こんなんも出てますからこっちでどうですかって、でそれで、あ、じゃあこっちでいいんじゃないっていう感じで買ってもらったっていうことなんですよね。ただね、このもうちょっと半年ちょっと後ぐらいにゲームボーイカラーが出てるんですよね。で、僕の家そんなに頻繁にゲーム機を買ってもらえる家じゃなかったので、ゲームボーイカラーを買ってもらうのはこれからもう2年くらい多分後だったと思うんですよ ね。当時もうちょっと我慢しとけばゲームボーイカラー買ってもらえたのにな、ね、ちょっとタイミングが悪くて、当時の情報とかもね、今みたいにネットでバンバン入ってくるってわけじゃなかったので、こう発売してから気づくんですよね。もうカラーのやつ出てるんやっていう、でももう頼んでも前買ってあげたでしょって言って買ってもらえないっていう。だから僕がゲームボーイライト買ってもらって、1年足らず経った頃にはゲームボーイカラー対応のソフト、ゲームボーイカラーでもプレイできるし、ゲームボーイでもプレイできるけどカラーになるのはゲームボーイカラーだけっていうソフトが出てて、それを白黒の状態で我慢してプレイしなきゃいけなかったっていう、ちょっとこうほろ苦い思い出があります、そこには。じゃあそのゲームボーイライトと一緒に何のソフトを買ってもらったかっていう、これも生まれて初めて、買ってもらったゲームソフトなんですけども、ね、本当はポケモンの赤緑が欲しかったんですよね。こう金銀が出るのはもうちょっと後で、で赤緑は出てからもう当時結構時間経ってたんですけど、まだ全然やってる人がいて欲しかったんですよね。なんですけど、そのおもちゃ屋さんではもう人気だったこともあってか、まあ古かったのか、もうすでに売り切れで手に入らなくて、その代わりに買ってもらったゲームがマゼッコモンスター2っていう、響きは似て全く違うゲーム。でもなんか似てるかなっていうんで、それをチョイスして買ってもらったと思います。あ、マゼッコモンスター2ですね。はい。これはどういうゲームかというと、魔人英雄伝渡るのゲームなんですよね。で、僕はこのアニメについては、多分地元じゃ放送してないのもあって、全く知らなかったので、本当にポケットモンスターに似てるっていう五感だけでなんとなく買ってもらったんですけど、でこのゲームの内容はどういうものかというと、モンペットっていう、まあ、モンスターペットの略ですよね。そのモンペットと呼ばれるキャラクターをこう収集して育てるという、こうね、ボトルの中にそのモンペットを捕まえたら入れることができて、その中で、まあ、ご飯をあげたりとか、でたまにこの外に放して遊んであげたりとかして、でそのモンペットの好感度を上げていって、好感度がある程度上がったら進化したりとかする、まあ、そういう、まあ、育成型ゲーム、モンスターの育成型ゲームっていうのを買ってもらって、でなんでマゼッコモンスターかっていうと、そのモンペットを2体以上持ってると合体させることができるんですよね。この合体用のボトルみたいなのがあって、そのボトルにモンペットを2匹入れてシェイクすると新しいモンペットになるっていう、それでどんどんこうモンペットを収集していって、まあ育ててさらに進化させていってっていう。で確かこのゲームの目的はドラゴン型のモンペットを6体手に入れるみたいな目的はあったんですけど、当時その、ね、ネットがないんで攻略の情報とかもなかなか手に入れることができず、それは全然果たすことができず終わったんですけども、まあ楽しんでめちゃくちゃやってましたね。なんかこうモンペット同士、新しいモンペットを手に入れて、でこいつと元々持ってるモンペット合体させたら何になるんだろうっていうワクワク感があったりとか、あとこうマセッコできるのはモンスター同士だけじゃなくて、さっきご飯をあげたりするって言ったんですけど、ご飯も例えばいろんな食材があるんですよ。牛乳があったりとか、まあ、じゃがいも人参って野菜があったりとかして、その食材同士を混ぜっこして料理を作るみたいなこともできたんですよね。例えば鶏肉と玉ねぎでチキンカレーができたりとか、 パンと卵でケーキができたりとかっていう。で、あのモンペットごとに食べ物の好き嫌いとかもあって、あの好きな、食べ物をあげると好感度がより上がって進化しやすくなったりとか、まあ、懐いてくれたりするっていう、その食材同士の組み合わせも今言ったものは、まあ、なんとなくわかるじゃないですか、ね、チキンと玉ねぎでチキンカレーみたいな、わかると思うんですけど、このこれとこれ混ぜたらどうなんやろうっていう組み合わせに、あ、なぜかそんなのができるんだっていう意外性のある組み合わせとかもあったりして、例えば小豆と蜂蜜混ぜるとチョコレートになったりとか、あのリンゴと栗を混ぜるとイチゴになったりとか、今考えるとよくわかんないですけど、子供の時はこの2つ掛け合わせたら何になるんだろうなって思って、何気なく試してみたものが見たことない食材に化けたりして、おーすげえ、持ってないかったチョコレートを手に入れた、やったやったみたいな、そういうなんかあのサプライズみたいなのもゲーム側からこう提供されてた感じがして、そんなところもすごく面白かったですね。あとこれはあの今回このゲームについて話そうかなと思って、ちょっとあの発売時期とか調べてみて分かったんですけど、僕が買ってもらったのがマゼッコモンスター2、これがまあ1998年に出てるんですけど、マゼッコモンスターその前作、まあ、2だから前作があるわけですよね、のマゼッコモンスター1は1997年に出てると。で、あの1997年はポケモン赤緑が出た、翌年であり、さらにたまごっちブームの年だったんですね。だからマゼッコモンスターにはその2つの要素が入ってるというか、このポケモンの持つ複数種類のいるモンスターを収集するっていうところの楽しさと、たまごっちの持つその可愛いモンスターにこうご飯をあげてペットのように可愛がって育てるっていう楽しさ、さらにそのモンスターがどう進化したりしていくのかなっていうのを、楽しみにする楽しさ、そこにあのあげるご飯や、モンスターを混ぜっこできるっていう要素を加えて作られた、なんか当時のブームも拾いながら、その2つにはなかった要素、まあこう女神転生的なことじゃないですけど、そういう新しい要素も加えてできた、なかなか面白いゲームだったんじゃないかなと思います。まあパクリだよ、パクリなんですけど、うん、僕はでも楽しんでできたし、正直今やったことある人にも会ったことがないので、ねえ、このゲームのここ面白かったよねっていうのを今初めて喋るぐらいなんですけど、ね、もしやったことある人がいたらちょっと教えてほしいです。はい、まあ、だからこの頃っていうのはちょうど、ゲームボーイからゲームボーイカラーにこう切り替わる切り替わらないぐらいの時代の話で、まあ、この頃流行ったゲームといえばやっぱりまあポケモン金銀は外せないなっていう話なんですよね。はい、ね、さっきいとこに散々自慢されたポケモンの続編が出て、なんかこう色的にもグレードアップした感じするじゃないですかね。やっぱ赤と緑から金と銀ですから ね折り紙やったらめちゃくちゃ欲しい色じゃないですか、子供やったら。このタイトル、まあまあもう有名なタイトルなので知ってる人も多いかと思うんですが、赤緑にはなかったいろんな要素が追加されました。例えばポケモンのオスメスの概念が出たのは金銀からなんですよね。そう、ニドランだけオスメスが決まってたんですけど、全部のポケモンに性別がつくようになった。で、それに伴ってポケモンは卵から生まれるってことが分かって、ポケモンの卵を、育て屋さんで入手できるようになったりとかもしましたね。あとは昼と夜の概念が出て、その時間帯によって出るポケモンが変わったりとかね。あとイーブイは昼に進化させたらエーフィーになるし、夜進化させるとブラッキーになるみたいな、そんなのも登場して、最近ポケモンは、スカーレット、バイオレット出て大変面白いって聞いてますけども、多分今も残ってるであろういろんな要素がこの第2世代金銀では追加されたんじゃないかなと思って、ね、本当に周りみんなやってて、ね、友達同士集まってあの交換したりとかしてましたね。ちなみにこの時の交換というか、まあ、友達と通信する方法ですけど、あの通信ケーブルっていうね、別売り のアイテムが必要だったんですよね。あのゲームボーイについている端子に、通信ケーブルを有線接続して、その状態じゃないと通信ができないというね。もう今はもうケーブルなしでね通信できるのがもう DS から当たり前になってますけどね、もうこれも当時は全然当たり前じゃなかったんですよね。むしろこう通信ケーブルなんて、その 別売りなので、みんながみんな買ってもらえるわけがなくて、通信ケーブル持ってる友達の家にみんなで行って交換するみたいな、そういうのが当たり前でしたね。いや懐かしいっすね。であと金銀時は、バグ技というか、ポケモンセンターのパソコンを使うと、ポケモンとポケモンが持ってるアイテムがまんまコピーされるっていう裏技があって、それがまあ周りで爆流行りしまして、その誰かからもらった、誰かからコピーしてもらった、あの色違いの伝説の山頂とか、あとまあ色違いのミュウとか、まあミュウツーとかセレビーとか持ってるやつがいて、それをこうコピーしてもらって自分もらったりとかしてましたね。こう思えば SNS どころか、こうインターネットを接続できる過程がまあ限られてるぐらいの時代に、よくこんなに口コミで流行ったなと思いますね。これ全然地元じゃない人に喋っても、 あったあったっていうぐらい全国に広まってたってことですからね。こう小学生の口コミだけで広まってたってことですもんね。まあゲームのこうバグを利用したまあ裏技みたいなのはね、他のゲームにもたくさんあるんでしょうけど、間違いなく僕が一番使ったのはこのポケモンとアイテムのコピーですね。なんかそういうゲームのずるい楽しみ方から、ポケモンっていうコンテンツの進化っていうのを、なんかこの金銀ではたくさん味わいながら楽しい少年時代過ごしたなっていう思い出ですね。あとまあ後に買ってもらうゲームボーイカラーが欲しいなっていうモチベーションにもつながりましたよね。さっき言った通り、僕最初はこのゲームボーイライトでずっと白黒でプレイしてるんですけどね、この世界がカラーっていう、そのいとこたちが自慢してたものよりもより綺麗にこう鮮やかな世界で体験することができるっていうのが、本当早くしたくて仕方なくて、本当に早くゲームボーイカラー買ってくれないかなと思いながらやってましたね。で多分ポケモン銀を買ってもらった翌年ぐらいに、ゲームボーイカラーを買ってもらいましたね。ゲームボーイカラーのパープルクリアを買ってもらいましたね。当時なんかこのクリアパーツブームってのありましたね。なんかあの64のコントローラーもクリアだったりとか、ゲームボーイカラーの専用ソフトもだいたいクリアで中の基板とか見えてましたもんね。なんかそれは当時は最先端っぽくてかっこいいなって思って持ってましたし、多分そのブームはその後もしばらく続いてますよね。ゲームボーイアドバンスも確かクリアのやつ出てましたし ね。それが分かる人は多分まあ同世代じゃないかなと思うんですけど、であのゲームボーイカラーのソフトで、あーゲームって進化したんだなって当時多分一番感じたのは、僕メダロット3だと思うんですよね。はい、もちろんゲームボーイカラーでね、そのカラーがついて、まあ、グラフィックというかその、ビジュアル的にゲーム画面が美しくなったっていうのは感じてたんですけども、メダロット3何が衝撃だったかっていうと、ゲームを起動した時タイトルが出るんですよ。でスタートボタンを押したらゲームが始まるんですけど、その時にメダロット3って主人公の声で喋るんですよ。まあ、これが衝撃的で、まあ携帯機からね声がするなんていうのもまあ今の人にとっては当たり前だし、何言ってるんだと思うかもしれませんけど、このゲームボーイのソフトからキャラクターの声がするっていうのが、僕がやったゲームではそれまで一切なかったんですよね。そしてなおさら僕メダロットはあの1からプレイしてるんですけど、メダロット1が最初のゲームボーイ対応ソフト、メダロット2はゲームボーイから対応ソフトって言って、ゲームボーイでもゲームボーイカラーでもできるっていう、さっき話した種類で、でゲームボーイカラー専用ソフトとしてメダロット3が出るっていう、まあ、同じシリーズの中でもどんどん進化してるのが分かるっていうところもあって、まあ、比較対象が分かりやすかったんですよね。でカラーになっただけじゃなくて、さらに声まで出るようになったっていうんで、まあ、それまでももちろんこうポケモンの鳴き声であったりとか、そのキャラクターの声が全くしないっていうわけではなかったと思うんですけど、それまでのものってもっともっと電子音だったんですよ。そうじゃなくてはっきり人の声でメダロット3って言うってところが、あーすごいなって思ったっていう思い出ありますね。本当買ってもらって起動した時に、あのうわ喋ったすげーって思ったことを今でも覚えてます。携帯型ゲーム機の進化に感動した翌年には、まあ、いよいよゲームボーイアドバンスが発売されるんですね。でゲームボーイアドバンスは、でも僕そんなに ゲーム機買ってもらえる家庭じゃなかったんで、正直自分では持ってなかったんですけど、やっぱりこの友達の家でやらせてもらったりとか、あと友達同士の話でこう流行ってるものが入ってくるっていう感じではあったんですね。もちろんその中にはポケモンのルビー、サファイア、エメラルドがあったりとか、そういうのもあったんですけども、まあ、そんなゲームボーイアドバンスのゲームの中でも当時、あ、そんな発想があったんだって思うし、今でも画期的すぎるなって思ったゲームのタイトルが一個ありまして、ちょっとそれを軽く紹介したいんですけど、僕らの太陽っていうゲームなんですね。で、ゲームのジャンルとしては、3人称視点のアクション RPG、まあ、上から主人公を見下ろす形で、まあ、敵倒しながらステージを進めていくアクション RPG なんですけど、このゲーム何が画期的かというと、ゲームソフトに太陽光に反応するセンサーがついてて、でゲーム内で主人公が、魔法みたいな敵を倒すために使う攻撃があるんですけど、それを使うと中のゲージが減ってくるんですよね。でそのゲージを回復する方法はどうするかっていうと、そのゲーム機の本体を太陽光に当てながらボタンを押すとゲージが回復するんですよ。太陽って言いながら主人公のゲージがどんどん回復していって、またその冒険を進めることができるっていう、まあ昼間じゃなきゃできないっていうね、大変不便なソフトではあるんですけど、でもなんて言うんでしょうね、こっちの僕たちの現実世界の太陽の力を持って画面の中の主人公が力を取り戻すっていう演出が、なんかこの現実世界とゲーム内の世界をこう繋いでいるような演出で、とってもワクワクしたのを覚えてますね。僕はだからね、持ってなくて友達に貸してもらってやったんですけど、近所の公園にゲームボーイアドバンスを友達を持って行って、ちょっとやってみって貸してもらって、ボタンを押して本当に太陽の光で初めて太陽って言ったのを見て、わあ本当だすげえって思ったのを覚えてますし、なんかこっちの操作だけじゃなくて、その光に主人公を当てることでもう一個主人公の力に僕たちが慣れてる感じっていうのもあって、なんかそのゲームの進め方というか、そのゲームを進めていく中でこっちができることっていうのが一個増えた感じがあって、なんか不便さというよりは、あ、面白いな、こんなの初めてだなっていうのと、そのゲームやった時のワクワク感みたいなのが勝ったなって印象ですね。そんな風に思った人がきっと僕だけじゃなかったから、まあ多分シリーズ化されて何本か出たりとかで、 DS でリメイクとかもされましたし、ね、名作ソフトやなと思いますね。はい、そしてやっぱりゲームボーイアドバンスに出たシリーズの中でこれが周りで一番流行ってたなっていうもので言うと、やっぱロックマンエグゼになると思うんですよね。今度は1から6までですかね、全てのシリーズが遊べるよっていうものが、まあ、スイッチとスチームとあとプレステでも発売されるということで、ね、僕も絶対買ってプレイしたいなと思ってるんですけど、まあめちゃくちゃ流行ってたんですよね。そのゲームがね、1から6までシリーズで出てるって時点でなんとなくもう流行ってたのわかると思うんですけども、テレビアニメ化もされてましたし、あとデュエルマスターズとこの映画が2本立てじゃなくて、この2作品がコラボした映画が出たりとかもしたんですよね。なんかこう、でもそのコラボはなんでその2つがコラボなんて当時は思いましたけど、今思い返すとどっちも当時の小学生が大好きなもの、本当2大巨頭の組み合わせと言っていいぐらいどっちもめちゃくちゃ流行ってたからこそ、まあできた映画なんだろうなって納得しちゃうような感じもあります。こうゲームのシステム的にもなんか当時は新しい買った感じがありましたね。僕ロックマンのゲーム自体はそのゲームボーイライトを買ってもらった頃に、それこそいとこのお下がりとかだったのか友達から貸してもらったのか忘れましたけど、横スクロールのロックマンをやってたんですよね。でそのロックマンとはまあ全く違う形のシステムというか、こう自分が動ける 3×3 の9マスがあって、それに隣接してる敵がその中動く 3×3 の9マスがあって、まあその自分の中の 3×3 を移動しながら敵の攻撃を回避したり、まあ自分の持っているバトルチップを使って敵を倒したりっていう、まあ、そのシステムもなんか新しかったし、似たようなゲームを見ると それを説明するときにロックマンエグゼみたいな感じって言っちゃうぐらいの、まあ、そう説明すれば分かってもらえるだろうしなっていうぐらい流行ってた感じでしたね、本当に。まあそんな当時の少年の中で一大ムーブメントだったゲームなんでね、次でリメイクはぜひやってほしいなと思いますし、今やってみるとこうレトロフューチャー的な楽しみ方もできるものだと思うんですよね。あのロックマンの中の世界って、まあ、当時から見たら未来の世界なんですけど、一人一台ペットって呼ばれる、まあ、携帯型のパソコンみたいなのを持っていて、でその中にネットナビと呼ばれる、なんていうか人格を持った、キャラクターみたいな、まあ、ロックマンたちなんですけどがいて、まあ、それらを戦わせるっていう世界観なんですけど、まあ、いわばペットが今でいうスマホで、まあ、ネットナビが、まあ、シリみたいなものだと思うんですよね。まあ、例えばそのペットの大きさが、まあ、そのゲームボーイアドバンスにちょっと取っ手がついて分厚くなったぐらいの大きさだったりするんですよ、ね、今のスマホって言ったらもっともっとちっちゃいのにとか、あと、アニメの第1話の話なんですけども、まあ、敵がそのネットナビを使って悪さをしてヒロインの家に火事を起こすと、でその、火事を起こしている敵のネットナビをやっつけるために主人公はどうするかっていうと、そのネットナビをわざわざヒロインの家に持って行って火事が起こったキッチンの端子に有線接続してロックマンをそのキッチンの中のコンピューターに送り込んで敵を倒すと、絶対迷ったら無線できるじゃないですかこれ。でも当時このロックマンエグゼを作った人たちも、それを見てる僕たちも、こんな未来になるとはまさか思ってなかったわけですよね。なんかそういうのが分かるコンテンツ、本当僕たちが思い描いたら未来より今未来にいるんじゃないのみたいな、まあ、もちろんねその、AI が人格を持ってるみたいな部分についてはまだまだ無理な部分なんですけど、まあ、部分的にも、自分たちが思い描いたより未来にいるしっていうことが分かる一個のコンテンツだと思うんですよね。なんか今日した話も全体的にそうだと思うんですよね。まさかそのゲームボーイライトをやってた時に青白くないバックライトで暗い中でゲームができて、キャラクターの声も豊かに響いて、それでとんでもなく綺麗なグラフィックで、テレビにつながすゲームができるなんて、とてもじゃないけど思ってなかったんですよね。なんかその、少年時代初めてゲームをしてから、今に至るまでゲーム機の進化っていうのをこうリアルタイムで体験してこれた世代なんじゃないかなって今日話してて思いましたね。そしてそのゲームの、進化の歴史っていうのはこれからも紡がれていくわけで、今してるスイッチすらいつかはこんな古いゲーム機があったんだっていう時代が来るのかもしれないし、もし僕が生きている間にそれが見られるとしたら、それも楽しみだなと思います。これからもゲームの進化からは目が離せませんし、何か新しいものが出るたびにこのラジオで取り上げていければなと思います。というところで今回のドラ遊びは、任天堂のレトロゲームと言いながらゲームボーイライトからゲームボーイアドバンスまでの思い出のゲームのお話でした。いや久しぶりにこんなにね、小学生の頃のゲームの思い出を思い出したので、喋ってる懐かしい気持ちになったなという感想ではあるんですけども、いやドミニクやったらな、きっと一本一本で1時間くらいいけんやろうなと思いながらね、何本もタイトル並べてやっとこれぐらいの長さ取れましたよっていう感じですね。はい、あとまあドミニクはドミニクでね、その思い出のゲームたくさんあると思うのでね、そっちについてもまた話が聞けたらなと思いますね。はい、まあまたドミニクの場合は1本あたり1時間で進めばいいかなという、それぐらいの感じなんですけど、もしねそういう回も今後お届けできたら嬉しいなっていう感じですかね。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。